多分ね、今日僕が思うに北川さんが望む話の展開っていうのは、まあ、もうちょっとこう違う方向にあるんじゃないかっていうか、だから一定の理解は、あらゆる人がこう持ってるとは思うんですけども、ただ、なんでこういうことをやるかって言ったら、そこに何か問題を誰かが感じているっていうのを、なんとなくこう、こうそれとなく全員が共有、全員じゃないかもしれないですけど、なんとなくいろんな人が共有していて、でそこに対して、なんかやってみないと面白くないじゃないかっていう、ところもあると思うんですよ。で井川さんの話とか、やっぱりでもちょっと僕も考えてなかったところまで出たのと、プロパガンダとしても評価するみたいな、そういうところも出ましたし、それありますけれども、ちょっと、多分今日わざわざこんな大規模な会を、設定して、僕もやっぱり自分の想定外でこういう、ところに、はめられたわけじゃないんですけども、そういう気持ちでも来ていて、だったら、ちゃんと、期待されているようなことを突っ込まないといけないなという気持ちもあるわけです。で、まずさっき稲田さんの方から、なんで藤村君のことをフューチャーするんだみたいな話は出ましたけども、僕はそれ本当に言ってないです。ただ、僕の違う言い方で言った言葉が多分そういう風に聞こえ、だから意訳するとそういう風に言ったのかもしれない。いや、だから言ってないですよ言っただから僕は、だから自分の使う言葉はそれなりに気を使っていて、で例えば僕自身は、人に対する嫉妬心みたいな嫌いなんですよ。なぜかというと、だからそういうことを例えば自分がされた時って、すごくやっぱりちょっと自分がやっぱり嫌だと思うことは人にしたくないので、そういうのは人にも、言わないっていうか、まず思わないようにしてるので、稲田さんだからその、何かとこうライバルにさせたがるっていうか、こう消しかけるというか、藤村君のカウンター的なところに置きたがるのかもしれないですけど、それはだから半分はそういうところはあるかもしれない。というのは、その建築やってる人の中で、建築外部のところから建築に、院から入ってきたっていうのは、それは履歴としてもそれこそ似てると思うんですよね。ただ違いはもちろんあって、で僕もその違いがどこにあるのかっていうのを、むしろこういうところではっきりさせた方がいいのかなと思ってます。で、一つの違いは何かっていうと、多分その藤村君の方はですね、話の単純化が非常にうまいと。で、あらゆるところで、さっきもその建築家には2種類いると。でそれは別にあっても間違ってもないんですよ。だって2種類いるっていう、その仮定そのものはどういうふうにしてもいいので、だけど2種類いるって言われた瞬間に、みんな、あ、そうかって納得しちゃうんですよね。で その言葉遣いと、ロジックの使い方が非常にうまいと。で、もちろんこれ褒めてると同時に皮肉というか、そんなに単純化しちゃっていいんですかっていう問いももちろん込められていて、で僕はやっぱり物事のその複雑性みたいなものを極度に単純化することに対しては、やっぱり危険をちょっと感じてるんです。でその意味で言うと、さっきのその歴史の話も、僕はだから単純化した歴史がそもそも間違ってるんじゃないかっていう話を、ちょっとこれは意地悪な質問ですけども、させていただいて、それからもう一つは、さっきのその、常にこう3点セットで、超線形設計プロセスで考えるな、枝分かれするな、何とかするなみたいな。でそこに関しては、僕はやっぱちょっと思ってるのは、先のことを考えるなっていうのを、こう人にこう繰り返し言うっていうのは僕はどうかなと思うんですよ。なぜかというと、本当に先のことを考えなくなっちゃうんじゃないかって。つまり人間がこう考える力っていうのはいろいろあって、でそれを繰り返しこういうことでどんどん奪っていく傾向があるんじゃないか。でそこはちょっと僕はどうなのかなっていうところがいっぱいあるんですね。でもう一つちょっとお聞きしたいのは、その藤村君の中での多分その目的とロールモデルってあると思うんですよ。でさっきの、その100人、10人、100人、1000人って言ったの、多分そのフォスターの事務所を目指してるわけですよね、例えばですけど。でそのある種のロールモデルはいろんなところにあって、そのプロパガンダとかメディアの使い方とか、いろんな建築家とかは想定されますけども、例えば自分の中で、この人がロールモデルだとか、なんかその建築家でも政治家でも誰でもいいんですけども、多分その政治家っていうのはその政治の話をそれこそよくしているので、そういうロールモデルみたいなものがあったら、ぜひ、教えてほしいと僕は思ってます。
ロールモデルあるんですか？
え、
ロールモデルはあるんですか？
いや松田さんにおっしゃっていただいたことは、確かに
その通りで、まあ、反射単純化させる癖があるの で、 でその単純化っていうものに対するあの問題意識を松田さんも常に確か持ってらっしゃるので、まあ、その違和感ってまあよく分かる話で、でまああのまあ、その考えるなというのは確かにその思考する企画があるんじゃないか、まあ、それはそうなんですけども、まあ、これはまあどっちかというと現場的に方法論で、考えるなと言った方がみんあの学生よく考えるようになるわけですよね。だからそれ逆説を含んでいて、で実際にその考えるななんとかってあの後戻りするなとか想像するなっていうような手を縛ることによって、まあ、逆説的にこう議論ってすごく盛り上がるという、まあ、そういう経験があります。なので、まあ、それはこうあのそういうものだというふうに受け取っていただければと思うんですけれども、でまあ、目的はモデルロールモデルというのは、まあ、僕の中ではあのなんて言うんでしょうね、だからあの建築や都市のことについてなんていう社会全体が議論するような社会を作るというのが、まあ、一番の目的なわけですけれども、でもあの、まあ、元々は僕はその建築というのは芸術的な側面というのか何かそういうものに憧れて始めたというよりはどちらかというとあのそれこそ80年代の神戸市株式会社神戸市とやってたような、まあ、そういう開発の風景の中でこう工夫を重ねていくというような、あの記憶は正しければですけど原口市長という人がいて、でその人はあの山海に行くと言われるあのニュータウンの山の開発とそのベルトコンベヤーで土砂を港に運んでその港の開発と、まあ、山の開発を両方やって、そのベルトコンベヤーの土砂は下水道にするという、まあ、そういう開発をした人ですけども、でそれを考えたその市長というのは、まあ、工学博士だったという、まあ、そういうことを、まあ、親父に叩き込まれてたので吹き込まれてたので、まあ、それでそのなんていうかこう政治家と政治家というか政治家が都市を改造するもんだと思ったんですね。であのそこにこうあの工学的なアイデアというものが生かされるんだと、まあ、そういう元々はロールモデルがまさにあったので、なんかそういうことを通じてなんていうか、まあ、社会に対するなんていうかこう問いかけをしていくんだと、まあ、そう思ってるんですが、まあ、そういう観点で言うと、まあ、今の都市のパラダイムというのも一番影響を与えている建築家は誰かといえば田中角栄だと思うんですよね。でその田中角栄とかっていうのは、まあ、もちろんその後半 の、 こうあの利権政治みたいなこうブラティなイメージが強いので、まあ、あのなんていうか単純に評価するのは難しいですけれども、やはり彼がかつて言ったその、裏日本とに表日本の格差を解消したんだと、でその三国峠をダイナマイトで吹き飛ばせば、新潟に雪は降らないと、まあ、彼は言ったわけですけれども、まあ、そういうあの彼独特の想像力とそのなんていうかあのまあ、まさにプロパガンダですよね。そういったもので僕は世の中を動かして、で彼の提唱したこう列島改造論というのはいまだにこう影響を与えていると思うの で、 でそのただ彼の言っていた国土の均衡ある発展というまあそのビジョン自体は、まあ、今一定のこう役割を終えて、まあ、今それこそ新しい国土計画というのはまあ求められていると思うんですけれども、でそれをまあどう描くかというのが、まあ、あの大きな問題意識ですよね。なのでまあそういう意味ではそのなんて言うんでしょう、あの実際のこうパワーとビジョンっていうのが結びついた状態、まあ、それをどういうふうに作っていくかっていうのが一つ の、 あの自分の中での問題意識だと思うんですけど、
ね、ですね、まあ、あの、まあ、今その政治家の話も出ましたけれども、ですね、僕の中ではまあその藤村君の言説はまあいろんなところからこう入ってくるの別に追ってるわけじゃないんですよ。ただあの実はツイッターはそうだから僕、例えばツイッターは藤村君のフォローしてないです。なんでかっていうとフォローするとねすごいたくさん入ってくるので、それでまあフォロー最初からもう一回もしたことないっていうか、まあ、しないでおこうと思ってやってるわけですよね。で、まあ、ただ、まあ、今日こういう場でいろいろあのまあ、機会があるので聞いてみたいなと思うのはいくつか僕的に危険だと思う発言があって、例えば、まあ、その知名度の有名性の問題ですね。でこれに関しては、いつかな、2008年の2月に都市最高会議ってところがあって、これはあの、武田、茂明さんっていう、まあ、元 UR にいた人が、主催していて、僕もちょっと幹事で、まあ、藤村君もその幹事でそのやった後ですね加わって一緒にやってるその都市に関する勉強会があったんです。今はその武田さんは、それこそ神戸の方に行ってしまって、あのちょっと一時期中断してますけど、そこに、第7回の時に藤村君と、山崎康弘さんが、来て話をしていて、まあ、その時にいろいろ話を聞いた時にどういう話が出たかっていうと、あの、まあ、これね
僕の違約かもしれませんよ。でちょっと申し訳ないんですよ、違約だったら申し訳ない。でその時は30人ぐらい人が来てました。で、まあ その、まあ、それこそラウンドアバウトジャーナルとかの話をあのした後に、なんかね、ブルータス、カーサブルータスとかの話が出た時だと思うんですけども、あの、まあ、その趣旨を言うと藤村君がその知名度を得れば何を言っても正しくなるみたいな発言をしたと思うんです。でそれはいやでもこれはある種の真実かもしれないと思いつつ、やっぱり僕はちょっと危険だなと思っていて、でその有名性みたいなことはそれこそ南郷さんとか研究されていると思いますけども、あのどういうふうにこう考えているのかって、でそれは、僕は実は目的になっちゃいけないと思うんですよ。でそこはまあ一つその聞きたいところですよね。でもう一つはあのいくつかの発言、まあ、そのアルゴリズミックの話が出たときに、あの、まあ、これツイッターでも書いてるので別にそのこれは嘘じゃないと思うんですけども、人間を機械に見立ててアルゴリズミックに人を動かすと、まあ、いろんなところで発言もしていると思いますので、要するにその、まあ、これでも東さんの言葉から言えば動物化ということだと思うんですけども、その人間の中の、何かこう主体性みたいなものが失われた状態を想定して、まあ、要するにその東さんの文脈だとそれこそ1995年以降の世界っていうのはあの、まあ、動物化した世界だということになるわけ でそこにおいて、まあ、その藤村君の言い方を借りると、人間をアルゴリズミックに動かすと、要するにその機械的に捉えているところなんですよね。ここは僕は実は藤村君の言説を見ていて一番気になったところで、あのそこまで、人間の主体性を奪って機械的に捉える必要はないんじゃないかというところが僕は、気になってますかね。どうですかそこら辺は。
松田さんがおっしゃってたこと、もうちょっとあのいつも言ってる話し方に変えると、そのなんかその、まあ、藤村さんのお父さんの話もちょっと出てきて、ロールモデルっていうふうに藤村さんご本人おっしゃってたんですが、あのヒトラーの青年時代っていう名著がありますよね。で僕もあれ結構バイブル的にこうリビングに置いてあるんですけど、あの戦略がその有名になれば何でも物事通るんだっていうような言い方で松田さんされてたことがあって、なんかその広報戦略というかこの認知の過程ですよね、こう広げていく過程みたいなものもちょっと松田さんいろいろ言ってたことがあったもんですかね。なんかそういう話ですよね。一つ目の質問はね、
はいはい、でも、そこはあの別に、多分、まあ、いい面と悪い面とあって、まあ、そのヒトラーという言葉が出てきたことに関して、まあ、例えば聞いてる人はちょっと驚かれたかもしれない。ただ、例えば僕は昔例えば、シュピアって建築家がいて、まあ、大学院の頃に、まあ、いろんな建築家のやってることはそれなりにこう見ようと、特に近代なので面白いと思って見てたんですよ。でシュピアのことを調べるとやっぱりそのヒトラーの話が出てきて、でヒトラーってもともと建築家を目指したわけですよね。だから今のその話で出てきて全然おかしくない、まあ、要するに建築家を目指してたまあ政治家ですからね。それで言うとその藤村君の話と田中君も建築家第一号ですよね。それこそ建築時第一号ですよね。だから別に出てきておかしい話じゃないっていうのと、その政治家に関して、まあ、黒川紀章さんみたいな人もいるし、別にその変な話じゃないと思うんです。で、それで言うと、まあ、ヒトラーっていうのはあの建築家を青年時代に目指して、でその後、まあ、ある種の挫折をするわけですよね。でまあ、ミュンヘン期とかあって、それからその後、まあ、投獄された時に我が闘争を書きながら、まあ、やっぱりそのこれからは、建築は、まあ、建築って美術絵描きでもあったんですけどもできないと、で政治家になろうと、で、まあ、その政治はアートだみたいな言い方をして、あの、まあ、その方向を転身すると。だから僕の中では、それは別にあのおかしく出てきておかしくない話だと思うし、その例えば藤村君がそのヒトラーをロールモデルにしてたとしても全くおかしくないと思うんですよ。でむしろそういうふうにあの、まあ、藤村君 のお父さんの話っていうのは僕は、まあ、今その保留しますけども、とりあえずあの、普通に考えて建築と政治を考えた時には僕はヒトラーっていうのはすごく重要な人物だと思っていて、で実際にやってることも例えばそのアウトバーンを作るわけですよね。さっき の, あのアイントホーフェンの話じゃないんですけども、アウトバーンを作ったことと、それからゲルマニアっていうその、まあ都市を作っていくことで、それが、まあ、ヒトラーのすごい、まあ、2つの大きな仕事ですよね。であのアウトバーンを作って、まあ、それがすごいドイツの中で20年代とか両大戦期に経済効果をもたらして、でヒトラーはどんどんカリスマになっていったと。でドイツの 90% の人はヒトラーのことを信奉したわけですよね。で別に僕はその建築都市的な文脈であの逆に言うとその抑えてる人の一人なので、まあ、あの僕から見るとそういうふうに見えるんですけども、例えば藤村君から見て、どういうふうに見えるかっていうのはお聞きしたいところです。
聞きたいですね。いやあのいいんですが、だんだん親父の話まで出てきてなんかこう謎が深まってきてますけど まあなんか気に入らないのはいいんですけども、親父まで出てくるとちょっとさすがにってただまあまあ誤解ないように言ってきますけれども、まあ今ちょっと話が出ていたのは、まあ私の父というのは国際政治の研究をしてたんですよね。でヒトラーの青年時代っていう、まあ、ヒトラーの青年期研究というのをやってまして、でそのヒトラーの青年時代という本を、まあ、いつか出してたんですけども、要するにその1、芸術を志す青年がなぜ政治家になったのかと。で、まあ、出身は、まあ、戦前の生まれなん で広島でこう被爆とかもしてるんで、なんかこう要するに戦争をどうやったらなくせるかというのはそういう問題意識があって、でそれでなぜその独裁者というのが生まれたかというのはそういう問題意識をやってるわけで、決してヒトラーに憧れみたいなネオナチみたいなそういう人ではないので、まあ、そこはちょっと誤解なきようにお願いしたいんですけれども、まあ、でその上で、まあ、今の話で言うと、まあ、そのアルゴリズミックに人を動かすという話と、まあ、有名性がなかった。僕はその有名になってしまう何でも審査なんてことは言ってないです。なこと言うわけないです。で、ですね、私が言いたいのはですね、何かビジョンを提示して何かものを言っていこうという時に、まあ、手段として、まあ、メディアを持っていなくてはいけないとか、あるいはそれを伝える手段で持っていなくてはいけない、あるいはこう人を何か建築もそうですが、まあ、基本的に集団作業であって、でそれをこう実現していくためには人を動かす術も知らなくてはいけないと。それが かなりプラクティカルな話ですよね。でそのあくまでこう、自分のビジョンをどう実現化していくかというのを、まあ、口で言うのは単純なんですけども、ね、それを実際にどうやるかということを真剣に考えるならば、その有名性というのをどう構築していくかとか、あるいはその人を動かすということをどう方法論化していくかというのは、まあ、研究するに足りるトピックじゃないかと思うんですよね。でそれをまあ確かにヒトラーという人は、まあ、よくやっていたというのはあるし、まあ、松田さんヒトラーについてすごく詳しいのもちょっと驚きましたけれども、まあ、確かにそれは実際ヒトラーがどういう野心を入れたかとかっていうのは、まあ、全然分からないわけですけれども、まあ、そういう工夫をして何か一定の成果を収めたっていうのはまあ事実だと思うんですね。で、まあ、それとこういったのは別だと思いますけれども、まあ、もう少しプラクティカルな話で、単に有名になりたいとか何かこう人を動かしたいとかいう話では全くないんですよね。でどうやったらこう社会なんて言うんでしょう、都市や建築未来についてこう社会全体が議論するようになるかということを考えるときに、それをどう現実的にこう実現していくかということをまあ考えたいということなので、まあ、それはなんか松田さんの理想とそんなに矛盾することではないので、なんていうか、まあ、誤解だったらこの場で解きたいなという感じがします。
うん、いやだから別に、僕自身は肯定も否定もしないというか、その都市建築のこう歴史を考えた時に被るところはあると。でも僕自身だって別に興味を持って調べて、まあ、いろんなことがあって、まあ、ただ僕は例えばそれでいうと歴史的な文脈にもちょっと置き換えてみると面白いなと思っていて、まあ、藤村君 の、まあ、歴史的なパースペクティブにおいては、例えば1995年、まあ、ここは重要になるわけですよね。で1995年後に、まあ、その情報化を社会が情報化したと。それから、まあ、もう一つ挙げると2008年に、まあ、金融危機が世界的な金融危機が起こって、でその後 その藤村君 の立ち振る舞いっていうのは、まあ、僕はある意味注目をしていて、で、まあ、その今年が2010年ですよね。でこれは実はその、まあ、これは 失礼じゃないと思うんですけども、僕的なその文脈でいうと、その1919年に第一次世界大戦が終わるわけです。で多分その1919年で、僕はその別の文脈で、その都市的な文脈で大事にしている年なんですけども、この年は多分1995年に当たると。それからもう一つは、1929年世界大恐慌が起こりますよね。でこれ多分その2008年にパラフレーズして考えると、まあ、ある意味すごく似てるんですよ。その期間的に考えても、まあ、10年ぐらい経ってると13年経ってると。それから1933年に、まあ、そのヒトラーは政権奪取するわけですね。でそのなぜそういうことが、まあ、歴史的に起こったかっていうと、一つやっぱり金融危機が起こって社会的に大混乱が起こっていると。でそういう世界においては、まあ、そのある種の、カリスマ的なものは嘱望されるわけですよ。でその歴史的な流れと非常に、別にそういう藤間君じゃなくてね、誰がそこのカリスマに入ってもいいんですけども、似てるっちゃ似てるかなっていうところを思う。まあそれは僕はね、僕は結構だから歴史が好きなので、そうやってパラフレーズして考える癖も、あることあります。ただ、これに関しては、まあ、その藤村君的にそんな突っ込むつもりはないんですよ。で、僕はその単純に、今の現状をどうやって分析したらいいかって、その現状分析ツールとして一つ挙げたいと思ってます。で、まあ、もう一回じゃあちょっとさっきの挑戦形とか、もう少しその、まあ、物事を作る論理みたいな方に、まあ、走った方が、僕はまあ生産的かなと思うんですよ。で、一つはちょっとお聞きしたいのは、まあ、
計をするときに、これもう少し、もう一回そのハードコアに戻ってくるかもしれないんですけども、はい、超線形設計理論を例えばその五十嵐さんは、はい、その、何でしたっけ、くも式のように扱ってるみたいな話があって、うん、で僕はその超線形設計プロセスで、まあ、Twitter とかでもたびたびいろんなところで現れているので、あの、まあ、必然的に目に入ってくるんですけども、うん、まあ、それでいうと、2つの目的が、大きくあるんじゃないかと思うんですよね、はい、で1つはあの、まあ、これもう出てる話なんであれですけども、はい、底上げをしたいと、つまり、いわゆるビルディングの底上げをしたいと、はい、でそれともう1つはそのアーキテクチャを、まあ、その変えたいと、その2つの、まあ、ある種 の、 その欲望というか、目的っていうのは混同して語られているところがあるっていうのは、その、超線形設計プロセスが一番分かりにくいところだと思うんですね。分かりにくいがゆえにそれが、違う形で伝わっているところだと思っていて、はい、でそれでいうとそのビルディングを、まあ、底上げする、まあ、そこも本当はよく分かんないんですけども、うん、とアーキテクトをアーキテクチャを、変えていきたい、どっちをやりたいんですか。
うん、まあ、あのさっきのまず、第一次世界大戦と95年の、まあ、パラフレーズの話は、まあ、まあ確かにいろいろあるんですけども、まあ確かにそうだなと思うんですが、まあ今の松田さんの理論で言うと2011年に私は政権をダッシュしないといけないってことなのでちょっと早いんですよね。で、まあ、あのやっぱりその、まあ、政治的なアクション、実際にこう実際に何て言うんですか、プラクティカルに有効に政治的なアクションがこう効いてくるっていうのは、やっぱり建築家やっぱ50代ぐらいにならないとなかなかそのいろんな何て言うんでしょう、パワーって実際に得られないと思うんですね。で、まあ、そう僕はいつも言ってることですけど、30代っていうのはやっぱもう少し、まあ、それこそ現状分析して理論提示するってことをやった方がいいと思ってるんで、まあ、そういう自覚はあると思うんですけれども、でその上で、その前提の上で、まあ、その超線形設計プロセス論っていうのは、まあ、2つ目的があると、で、まあ、ビルディングの底上げをしたいっていうこととアーキテクチャを変えたいっていうのはあるんですが、まあ、それはでも両なんていうか、まあ、表裏一体なわけですよね。だってあの底上げをするとトップが上がっていくわけなんで、まあ、なんか他だからそのなんていうんでしょう、おこがましい言い方ですけど、やっぱりなんか建築界っていうような、例えばその建築の設計に関わる人っていうのは、まあ、多いとは言っても、まあ、ある程度有限だと思うんで、その中に届く言説を作るっていうのはそんな難しいことじゃないと思ってるんですよね。だから僕はあの建築の外に開くとか、あるいはこう建築以外の分野に話を通じてことは、なんていうかどちらかというとあえてせずに建築家に向けて建築家のための言説を作るってことをまあ言っていて、で、まあ、それを言えば言うほど、まあ、その逆説なんですけど、そうやって言えば言うほど、建築外の分野の人がいろいろこうコメントをくれたりするわけですが、だけど僕は建築の建築性ということと建築家に対するメッセージということをまあ重要視しているのは、やっぱりまあ建築全体を底上げしたいからなわけですよね。で、ただまあでもそのああいうプロセス型の方法論っていうのは、まあ、結構二通りの解釈の仕方があって、まあ、確かにこう組織設計事務所とかのボリュームからなんかこう構造検討して設備検討してってやってるようなことを、まあ確かにこう真似してるようにも思えるし、だけども例えば丹下健三さんとかも、まあ、有名な話ですけども、まあ模型を使って学生に案を出させて、大量に案を出させてからそれを淘汰させていくってことをやってたわけですよね。で、まあ、例えば、まあ、今日近藤さんいらっしゃいますけど、まあ、それこそサナーとかも同じことやってるわけで、で、まあ、我々のまあ年代はサナーがこう大量に模型を作り出して、でそれはまあ当然あの手書きから CAD へっていう、まあ技術的条件の変更というのが一番大きいわけですけれども、まあ、その CAD とか出てきてこうなんか案をなんていうかバージョンアップ型のスタディというのが圧倒的にやりやすくなったので、それでまあみんなこう大量の模型のスタディというのをやるようになったわけですけれども、なんかでもそういう大量の模型のスタディというのはなんていうんですか、本当案をブラッシュアップしていくにはいい方法なので、それこそアーティスティックにも機能するわけですよね。だからまあそれこそ丹下健三と瀬島和夫という、まあ、戦後日本建築史の最もアーティスティックな人たちが、まあ、そういうプロセス型のスタディをしているというのも、まあ、それは見逃せない事実なわけで、多分だからそれはビルディングの底上げとなんていうかアーティスティックな結実というのも、まあ、両方満たせるというか両方つながっているような問題だと思っているので、だからそこは、まあ、切ってそれこそ切って考えなくてもいいんじゃないかというそういう気がしますけど、どうなんでしょう。
まあ、プロセスの話が出たので、まあ、確かにその例えば瀬島事務所サナーで、まあ、相当大量の模型を作ってるとか、丹下さんがいっぱい模型を作らせてとか、それは、まあ、どこの事務所そういうところあると思うんですよ。要するにその、まあ、OMA でもそれこそ有名な話ですけども、相当の模型とか案を出してそこから、まあ、選んでいく過程ってあるわけですよね。
で、そこと、まあ、同じかっていうと、まあ超線形の場合は、単線的であるところが決定的に違うと思っていて、ただ、そこに関しては、まあ、その吉村君内の方法論があってやってるわけなので、僕も別にいいとか悪いとか言うつもりじゃないです。ただ、いいものが出てくるかどうか、いい建築になるかとか、僕はそっちの方が問題だと思うので、方法論がまあ、どういうものであろうといいものが出てくるのであればいいのかなとは思ってるんです。ところが、これもですね、藤間君とはいろんなところで絡むんですけども、理科大 と、慶応大 の、 公評会の時に、まあ理科大で、合同公評会ですね、そこで藤間君と話した時に、まあ、言ってたのは、要するにプロセスが良ければ結果はいいっていう、まあ、これは一種の面白いテーゼだなと思いますけども、そこまでの発言をしていて、でそれは、テーゼとしては僕そういうの好きですよ。ズバッとこう言い切るのはプロセスさえ良ければどんな結果でもいいと、それは多分その藤村君の中に持ってるものだと思うんですけども、ただ、そこで、まあ、僕なんかある意味その藤村君から見たら古い世代の人かもしれない、逆に新しいかもしれないですけども、でそれで言うと、どうしてプロセスがいいと結果が良くなるという方向につながるのか、ただそこの考え方の違いというのは全てにおいて決定的だと思うんですよ。どうして他の人が、まあ、納得する人と納得しない人がいて、なぜ超線形設計プロセスに納得しない人がいてする人がいるかといえば、プロセスイコール結果と信じるか信じないか、そこの一点だと思うんですよ。だからプロセス主義に関しては僕はそこをどう捉えるかで人によって違うかなと思います。
はい、そうですね、まあ、確かに理科大と慶応 の、 合同公表会に来ていただいた時にも確かにそういう議論をしたなんて今思い出しましたが、その時議論させていただいたのは、まあ、プロセスが良ければ結果は良くなるって話ですよね。だからプロセスさえ良ければ結果は問わないという話じゃなくて、微妙に違うんですよね。だから結果はいい結果というのは必ずいいプロセスがあると思う、そういう話をしたと思うんですけども、まだそれは考えてみれば当たり前の話で、まあ何でもそうですよね。それは普通に何ていうんですか、普通の話し合いとかでもそうですし、あるいはこうなんかスポーツとかでもそうだと思いますが、何でもこういいプロセスがあるといい結果がいいっていうのは、まあそれ言えることなんだと思うんですけれども、だけどもそれをどうやったらいいプロセスにできるかっていうのは結構難しい話で、でそのプロセスっていうものをどう方法をするかということに、まあ注意を払うのは、それはあくまで結果を良くするためなんですけれども、確かに丹下さんや瀬島さんとちょっと違うのは、まあ、確かに単線であることですよね。でその単線であるっていうのは、まあもともとは、まあ、そもそもああいう淘汰型のスタディっていうのは大人数ではなきゃいけないんで、なんていうんですか、丹下さんと坪井健とってやってたというか、まあ、それこそ60人とか70人とかいたわけですけれども、あれはサナーとかでももうすぐ人数でやってるわけですけれども、まあ独立したての若手建築家はそんな環境って得られないわけなので、まあ普通に一人のスタッフとかってやらなくてはいけないので、ただまあなんかそういう状況の中で、でもなんかこう、なんていうか似た効果というよりは、まあより良い効果みたいなものを目指すということもできるんじゃないかと。でそれでまあやっていってる時に、まあ、要するにそのあまり多くのことを言いすぎず、一つのことをまあ改良するということをただ単純に反復していけば、まあ、それ以上の効果って得られるんじゃないかと、なんかある実感確信したって、まあ、それが実際のところですよね。でまあそれをなんていうか、でも超線形設計プロセスも気に入る人と嫌いな人がいるっていうのは、まあ、まあ現時点でははっきり誤解が多いので、なんていうか、
誤解どこですか。
つまり、まあ、僕が言ってることはあんまり知らないで、なんか見出しだけ読んで、うん、あのプロセスとか言ってる人でしょみたいな、まあ、多分そういうレベルの批判みたいなのが多いですよ、ね。で、まあ、プロセスとか言っててあいつでも結局ビルディング系とかよく分かんないしみたいな、まあ、そういうのはまああると思うん で、 でその誤解が解ければ、まあ、もうちょっと違う議論になるんじゃないかっていうのが僕の考えなんですよね。だから同じスライドを延々反復してスライドをレクチャーするのも、まあ、基本的にはやればやるほど誤解が減っていくので、まあ、まずはその正しく自分の考えていることを伝えるっていうのが、まあ、一つの目標だと思ってるんですね。でそうすると、まあ、なんていうか、ある種の誤解に基づく印象批判というのは、まあ、まずなくなるので、でその後で、まあ、松川翔平さんとかみたいにかなり具体的に、そのなんていうか、これはトータルプロセスじゃないみたいな、こう中身を議論する人もいますが、まあ、そういうところにはまあまあ当面至らないので、当面は何かこう伝えても大事なんではないかなと思って。
まあ、僕に関してはだから誤解してないっていうか、一応その最初から、まあ、ある程度ねちゃんとこれは礼儀なので理解した上で話をしようと思っているので、まあ、その上でね超線形プロセスのなんとかとかは僕的に、まあ 納得するかっていうと、まあ、最後のとこで最後のとこっていうか全部納得するわけじゃ全くないという話もある。で学生でも多分これから興味を持ってみて、納得する人と納得しない人もいるだろうと。だからそれはどんどん普及して伝えていけばいいんじゃないですかとは思います。